皆さんおはようございます。そしてジャック君、明石、ありがとうございました。先週、私たちは森本牧師のメッセージを通して大きなチャレンジを、受けたと思います。ルカ14章から、イエス様の弟子になる、イエス様についていくなら自分中心の生き方、自分ファーストの生き方を捨てて、すべてを明け渡しにする、イエス様との関係を他のもの何でもより優先する、大きなチャレンジを受けたと思います。先生が大学生時代、すべての財産を車1台に入れることができたのは印象的 で、私も15年前ぐらい日本に宣教師として来たときに、リュックとスーツケース1個、そしてギター、それだけで日本に来ました。今はとても違います。4人家族になって、で今も私のすべてのことをイエス様のために捧げる、これからの人生もイエス様のために捧げる、そういったチャレンジを受けたと思います。で今朝はその自分ファーストという心がイエス様を第一にする心へと変えられる福音の力について集中したいと思います。先週も少し触れましたが、今朝心を変えられる力をご一緒に味わいたいと思います。ではこの箇所を学ぶ前に一言お祈りします。愛する天のお父様、今朝もう一度私たちの心にどうぞお語りください。聖霊の力を通して私たちの心の耳があなたの御声に傾けるようにしてください。あなたの栄光のために、主イエス様のお名前によってお祈ります。アーメン。15節からもう一度お読みします。キリストイエスは罪人を救うために世に来られた。おそらく皆さんの多くはこの話をご存知ですが、私は去年真珠湾攻撃総隊長の淵田光雄さんの自伝を読みました。戦争の後、淵田さんは人と人の間、また国と国との間、憎しみを乗り越えて平和をもたらすことはどうやってできるのかについてたくさん考えて悩んでいたそうです。そしてある日、藤田自身の言葉でこういう出来事がありました。ちょっと長いですが読ませていただきます。渋谷駅に下車して駅前に出ると、一人のアメリカ人が道行く人々にパンフレットを配っていました。私も息づりに渡されたので眺めてみると、私は日本の捕虜でしたと題してあり、一人のアメリカの軍曹の写真が掲載されてあったのです。その人の名前はデシェーザーでした。囚われて獄中で逆遇されているときに、彼はなぜ人間同士がこうも憎しみ合わなければならないかをと考え、人類相互のこうした憎悪を真の兄弟愛に変えるキリストの教えというものについて、かつて聞いたことに心が向き、聖書を調べてみようという不思議な要求にとらわれたと言っている言葉が、同じ心境にある私の心を捉えたのでした。私も聖書を読んでみようと思い立ち、早速聖書を買い求めて、あちらこちらと探り読みをしているうちに、ルカの福音書23章34節、父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。私は目頭がジーンと熱くなるのを覚え、 大粒の涙がポロポロと頬を伝えました。私はキリストの十字架を仰ぎ見て、まっすぐにキリストに向き直りました。その後、淵田さんが伝道者になり、日本や世界にキリストによる許しのメッセージを語り続けました。皆さん、憎しみが愛へと変えられ、そして人生をその許しと愛のメッセージを語り続く力を持つのはイエス・キリストの福音です。今朝の聖書箇所に使徒パウロがテモテに書いています。その手紙全体の主な課題は、テモテがいるエペセの教会がこの福音のメッセージに固く立つことです。そしてその教会の歩みを通して、またクリスチャンが述べ伝えるメッセージを通して、周りの世界も福音の真理を知ることが期待されています。2章3節、4節を見てみると、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられますと書いてあります。そのためにこの手紙を書いているパウロは、まず一章に間違っている教師について注意をします。一章の3節、も見ると、私がマケドニアに行くときに言ったように、あなたはエペソにとどまり、ある人たちが間違った教えを説いたり、果てしない作り話と啓示に心を寄せたりしないように命じなさいとあります。その人たちは道徳的なルールや面白いストーリーを使って人々を変えようとしていたようです。しかしルールや人間が作ったストーリーを通して、人の心がその底から変えることはできません。イエス・キリストの福音のメッセージが必要だとパウロは書いています。例えてみますと、私の足がもし骨折してしまえば、病院に行ってただ車椅子をもらって帰ることは、それは解決ではありません。車椅子で自分であちこちへ移動できるようになるかもしれません。しかし自分で歩けるようになるためには、私の足を治る治療が必要でしょう。同じように人間の心が本当に癒されるためには、行動を変えようとするルールなどじゃなくて、イエス・キリストの福音が必要です。その福音を11節にパウロが、祝福に満ちた神の栄光の福音と呼び、私はその福音に委ねられたと書いています。そして今朝の箇所の12節から17節にパウロ自身が変えられたことを語っています。それを学ぶ私たちはこの福音のメッセージを確認できます。2つのポイント、その12節から17節までの間、見ていきたいと思いますが、第一に、この福音を通して私たちは神の激しい敵から愛する子供へと変えられるということです。パウロがイエス・キリストを信じる前に、自分の言葉で13節前半には、私は以前に神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。当時迫害されていたクリスチャンだったら、パウロを本当に怖い敵というふうに見ていたでしょう。多分このように祈っていたかもしれません。神様、この迫害がとても怖い、助けてください。 あなたの大いなる力を持って私たちを彼から守りください。彼が力を失って迫害をやめるようになさってください。しかし神様の力はより大きいものです。福音の力は心まで及び、人を内から外へと変える力があります。12節からもう一度お読みします。私は私を強くしてくださる私たちの主イエス、キリストイエスに感謝しています。キリストは私を忠実なものと認めて、その務めに任命してくださったからです。神様が激しい敵をご覧になって、忠実なものと見られました。福音を通して私たちは神の激しい敵から愛する子供へと変えられます。神様の愛する御子であるイエス様の民を迫害していたパウロに対して、主は忠実なものとして任命した。ただ憐れんで許してくださっただけではありません。主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともに満ち溢れました。そしてキリスト教の歴史にそれが繰り返されるような出来事です。数年前、私がロンドンに行った時、母教会に証をしに来てくださったステファン・ルングがいました。このステファンが19歳の時、クリスチャンの集まっているところを爆破してやろうとしました。しかし一番良いタイミングを待っていた間、そこで語られていた福音のメッセージを聞いてしまいました。その場で十字架を通して敵を許してくださるメッセージを聞きながら涙を流し、イエス様を信じました。救いを受ける祈りを祈った時、持っているカバンの中には爆弾がまだあったそうです。しかし暴力をしなかったとしても、あなたも私もある時、心の中で私たちを作られた神様に対して敵対心を抱いていたでしょう。まだ抱いている方もいらっしゃるかもしれません。行動や言葉にならなくても、心で神様に反対していたのは、私たち一人一人のクリスチャンになる前の様子でした。イエス様が十字架で作られたことは重大な不正でした。罪のない方に対する暴力でひどい悪行でした。しかし藤田さんも感動したイエス様のその時の言葉は、父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。同じように使徒パウロは、ナザレのイエスがこの世の本当の王様、大なる神様の御子だということが分からなかった時に、主が憐れんでくださったのです。クリスチャンであるなら、あなたも私もその同じ憐れみを受けました。福音を通して私たちは神の激しい敵から愛する子供へと変えられるのです。ですから皆さん、偽物の福音に注意しましょう。その偽の福音とは、神の敵から愛する子供へと変えられないものです。この箇所の前に書いてあるように、道徳的なルールは正しくても福音ではありません。 例えば私の娘にルールだけを教えると娘の心は変えられません。小さい子供がもし生まれた時から良い罪のない心を持っているのなら、ルールは十分効果があるでしょう。しかし福音によると、私たちみんなが生まれながら自分勝手な神様に敵対心を持っている心があります。子供たちには福音のメッセージが必要です。また大人のクリスチャンであるなら、努力や経験で立派な人になって、十字架の許しと癒しがいらなくなったわけではありません。クリスチャンの親も毎日恵みと憐れみの福音が必要としているでしょう。そして儀式も、またある霊的な特別な経験も気持ちを変えられるかもしれません。しかし神の激しい敵から愛する子供へと変えられる力はありません。十字架で罪のために死んでくださり、よみがえられたイエス・キリストという福音のメッセージだけが、そのように私たちを変えます。パウロが救われた福音とは、神の激しい敵から愛する子供へと変えられるものです。この箇所の第二のポイントは、15節と16節にあります。そこで福音について教えられるのは、イエス様に救われるのに罪深すぎる者は誰もいないということです。15節どうぞご覧ください。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるのに値するものです。私はその罪人の頭です。イエス様に救われるのに罪深すぎる者は誰もいません。暴力的な迫害をしている人もでも許され、裁きから救われるのです。パウロの使徒の働き26章からの言葉ですが、開かなくても結構ですが、実は私自身もナザレ人イエスの名に対して徹底して反対すべきであると考えていました。そしてそれをエルサレムで実行しました。祭司長たちから権限を受けた私は、多くの生徒たちを牢に閉じ込め、彼らが殺されるときには賛成の票を投じました。そしてすべての街道で何度も彼らに罰を課し、皆を汚す言葉を無理やり言わせ、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを迫害していきました。ちなみにそのようなクリスチャンに対する迫害は、世界中に今日まで続いています。そのパウロは、ここで16節、しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの飢えない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼になるためでした。皆さん、イエス様に救われるのに罪深すぎる者は誰もいません。もしかしたらこちらに神様の前、また教会の人々の前で絶対受け入れられない大きな罪を自分が持っているというふうに思う方がいるかもしれません。何十年間聖書を否定して続けてきたことがあるかもしれません。そして、許すべき人を長年許せず、その方が亡くなられたかもしれません。 お金のことで、また性的な罪で、神様が自分を愛する子供として受け入れられないと考えている、また感じている方もいらっしゃるかもしれません。しかしこのパウロは以前、御子を愛していた多くの人を苦しませ、殺しました。しかしそのパウロでさえ憐れみを受けました。聖書の神様に人知をはるかに超える寛容があるのです。今朝ぜひ初めて、またはもう一度父なる神様に近づきましょう。そしてイエス様に救われるのに罪深すぎる者は誰もいないので、私たちクリスチャンが広くこの福音のメッセージを伝えるのが良いでしょう。いい人と決めつけている人だけに証しするのじゃなくて、すべての人にこの許しのメッセージを伝えるようにしましょう。つまりパウロがクリスチャンになったので、なれない人というのはいません。しかし私たちはよく神様の力、福音の力を過小評価、また疑っていると思います。私にピーターという友達がいます。彼は大学時代の、同じラグビーチームの、人でした。私が4年生の時に彼が1年生でした。しかし彼が当時私の友達ではありませんでした。傲慢で乱暴的な人でした。私の大学の時代の彼について一つの思い出は、ラグビー試合の後のチーム会でピーターが飲んでいなかった私にビール飲めと叫んでいたことでした。普通に話すのは非常に難しい人でした。しかし卒業した後、私がボランティアしていた中高生のクリスチャンのキャンプに彼がある日来ました。まさかと思って、彼が何のために来たのだろう。しかし彼は私が卒業した後、共通の友達に教会に誘われ、また福音を聞きました。ピーターはクリスチャンになりました。またその数年後牧師にもなりました。その中高生のキャンプでピーターが現れた時の私のびっくりした気持ちは今も覚えています。まさか彼が。しかしこの箇所が教えられているのは、救われるのに罪深すぎる者は誰もいないということです。皆さんにとって絶対クリスチャンになれないと思っている方はどんな方でしょうか。親戚の方ですか、職場の上司ですか、学校のあの人ですか。その方にイエス様を証しできる機会のために祈りましょう。最後にまとめたいと思います。日本の捕虜だったデシェーザー、プチダ・ミツオさん、使徒パウロ、またあなたと私、みんな福音を通して神の激しい敵から愛する子供へと変えられました。ルールや儀式や特別な経験を通してではなかったのです。福音の力を通してでした。そしてイエス様を救われるのに罪深すぎる者は誰もいません。その許しを私たちが受け入れ続く、また周りにいる人に伝えましょう。最後にこの福音を与えてくださった主を見つめましょう。 死に値する私たちに永遠の命を与えられるのは永遠の神様です。目で見えませんが、人の人生を変えられるその憐れみと恵みの力の証拠が見られます。少し静かにして、この福音を与えてくださった主を心の目で見つめましょう。どうか世々の王、すなわち朽ちることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄光が世々限りなくありますように。アーメン。